やべえ、どうしよう、全然終わる感じしないんだけど全なんかしないよね、全然終わる感じしないんだよな。なんかどんぐらいだっけ、 2ヶ月前ぐらいだっけ、1ヶ月半とかそのぐらい前に、今日がね最終回なんですけど、そう最終回ですと3月いっぱいでって発表した時はかなりこう感慨深いものがあって、それまでね、結構打ち合わせも重ねて、ね、卒業しようっていうね。で、それでこう、どういう風に伝えたらいいかなとか、でいろんなことをね、もちろん考えながら、その放送を迎えて、すごいこう感慨深い気持ちだったんですけど、今日なんか、何にもないっていうか、そんな、普通通りすぎて。朝起きても、なんか普通にだるいし、よし今日は最終回だからみたいなのがなくて、めっちゃ天気悪かったし、雨で、なんかすごいブルーな感じっていうか、いや本当になんか普通っすね。普通で、じゃあ普通の放送やろうと思って、なんで今日普通です。最終回スペシャルっていうか、なんかそう特別な企画とかはございません。いつもの通り星野源のやた日本をやって、いつものように終わろうかなと思っています。だからなんつうの？お別れの言葉みたいなのも全くないです。普通考えた方がいいと思うんだけど、ないですね。あとね、割とこう、武道館のね、イベントでもなんかそういうこう結構ラジオを自分にとってこの番組とはみたいなのをこうね、話す時もあったから、なんかね、それをこう繰り返すのもなんだし、とか思うと、まあ普通にやろうかなって思ってきたんですよ。そしたらですね、打ち合わせに入ったらですね、なんと今日メール送られてきた、送ってきてくれたメールがですね、1万通らしいです。すごいですね。ありがとうね。1万通だって、とんでもないですね。1万通だよ。ということで、メール選び担当、メール出し担当の、作家の加藤くんは、昨日から来てやってます。いいですか？昨日ですよ。その、日が明けて、昨日だから31位じゃないですよ。30からですよ。30日からやって全部見ないと裁ききれないぐらいの量が来てるってことです。すなわち全部見てるってことですね。すごいね。だから僕はいつも通りなんですけど、加藤くんだけがいつも通りじゃないです。本当に大変。うん。でもみんなが思いを込めて書いてくれたメールですから、思いを込めて、メールを選んでいるみたいなんですけど、めちゃめちゃメールを読む速度が速くなったって言ってましたね。ここへ来てスキルを獲得していて。で、あと、会議にね、してるときに、打ち合わせしてるときに、こう、いろんな人が挨拶にしてくれたりとか、来てくれたりとか、あと、ここのね、フロア、放送のフロアに今まで見たことないぐらいの数の人がいて、懐かしい人たちもいてね、もう、なんだろうね、長い時間一緒にスタッフ、過ごしたスタッフの人とかね。いや、いて、だからなんか、すごいなんか、終わるっぽいんですよ。終わる感、なんかあるね。うん。で、ちょっと多分放送しながら実感していくんじゃないかなっていう感じがあるので、今日はもうね、いつも通りやろうと思いますよ。桜が結構ね、咲いていい感じで、先週もその話したけども、で、すぐ雨だったから、散っちゃうかななんて思ったら全然散らなくて結構いい感じでしたね。昨日も一昨日もいい感じで。そしたら今日すごい雨で。まあ、いろんなことを思いますけど、まずは本当に夏が心配です。もう暖かすぎて。怖いよね。怖い怖い。だからもう夏が怖いとか言っても暑い、辛いとかっていうのももう今日最後なんで先に言っときます。今年の夏も暑いです。マジで。マジ辛いと思うんで、みんな気をつけようね。本当。水を飲みましょうみたいな。何を最後の放送で言ってんだって感じだけど。もうね、本当ですよ。本当そうなんだよ。ちょっとメールが来てます。千葉県ラジオネーム目玉焼きご飯。 源さん、10年前の初回放送で一番最初のトーク、何を話されていたか覚えてますか？そうです、うんこです。源さんは放送前お腹を壊していて、うんこトークからこの番組は始まりました。いつでもトイレに行っていいですからね、と。ありがとう。すごいね、26歳の方。ちょっともしかしたら、ちゃんとね、初回から聞いてたら16歳の時に、このうんこトークを聞かされたのかもしれないですけど、今日もちゃんとお腹壊してます。久しぶり壊してんだ、今日なんか知んないけど。だからなんか、俺の体とかは、その最終回に向かってるのかも、その、なんか、初回放送をリスペクトっていうか、初回放送リスペクトの体になってるのかもしれないです。うん。アニメとかで、第1期の主題歌が2期のラストにかかるみたいな感じだと思います。そう。その、1期のオープニングテーマが2期の最後の放送のエンディングテーマになるみたいな、そういうエモさが俺の体には起きてるらしいですね。で、まぁ、ちょっと自分の精神的にまだちょっと実感できていないんで、メールとか読んだら実感できんのかな。千葉県ラジオネームステルス豆鉄砲24歳。源さんこんばんは、こんばんは。僕は最近気になってる人がいます。あの伝説のリスナーステルス豆鉄砲、当番組の、AD 堀くんの兄弟、双子の兄弟のステルス豆鉄砲ですね。僕は最近気になってる人がいます。それは自分が働いている会社のグループ会社の同期の女の子で、そこすごいね、全部言うじゃん。一度複数人で飲みに行ったことがあり、少し話したことがある程度だったんですが、その子の話し方や雰囲気がすごく好きで、先日僕から思い切って LINE をしデートに誘いました。すると即日予定が決まり、デートに行きました。デートでは一緒にお昼に、ピザを食べて、その後商店街をゆっくり歩いて買い物をしました。すごく楽しい時間で、かなり好感触でした。そして今日、次のデートの約束も取り付けることができました。来週の最終回までに、あ、これね、先週送ってきてくれてたね。来週の最終回までに、この恋の進展はないと思うのですが、いつかの機会に彼女ができました報告ができるといいなと思っています。ゲンさん、僕頑張ります。だって。どう？堀くん。頑張ってほしいです。いや、ほんと頑張ってほしい。もうね、ステルステマメはもうこの番組をね、支えてくれたようなリスナーですから、もう面白投稿でね。いや、素晴らしい。いや、本当になんか、こういう関係だよねって思うね。なんかその、彼女ができましたの前っていうか、もう好きな人ちょっとできちゃったんすけどっていう報告を受けるような間柄ですね。うん。僕とリスナーはね。うん。嬉しいね。なんか一時期友達かよみたいなあったじゃない、くだりが。リスナーが友達に送るみたいなメールを送ってきて、いや、俺友達じゃねえんだけど、みたいな。だけど、まあなんかもう、いっかってなってますね。うん、友達でいっかっていう。もうだんだんそういうメールが来ても、メールとかね、ジングルが来ても、普通に、そうだねとか言うようになっちゃったもんね。長野県まかないロールキャベツ。源さんは10年前の自分と3分間電話ができるとしたらどのようなことを話しますか？3分間限定なの？なんだろう。10年前だもんね。ちょうどだからラジオ始まった時ですよね。ラジオ、この番組始まった瞬間、何を話すんだろう。マジ大変だから気をつけろっていうところですね。心の準備をしておけっていうと思いますね。うん。マジ大変だと思う。あとでも、今日は無理なんじゃねっていう体調とか、心とか、なんかそういう状態でラジオやらなきゃいけない日が来ると思うけども、大体放送終わったら元気になってるから、ラジオは楽しんでくれってちょっと言いますね。大体元気になってるからね。なんで今日もお腹痛いし、なんて言えばいいんですかね。いつものように満身創痍な感じなんで、今日もちょっとね、 終わる頃には元気になってるんじゃないかなと思っておりますよ。沖縄県ネギ塩源さん、最後の日本放送のトイレはどうでしたか。いや聞いてよ聞いてよ。違うの、なんかさ、俺はちょっと期待したわけ。絶対に真ん中の部屋に入るじゃない。もうあれだけ何回も何回もトイレの話をして、この回のね、生放送ブースがある回の日本放送のトイレは3つ個室が、男性トイレがね、個室があって、その真ん中に謎のハンガーがいつもかかってて、何のためかわからないハンガーかかってて、ドア開けるたびにバインバインバインって言って危ない。だから外した方がいいって言ってる。で、それの下に禁煙って書いてある、もうぐちゃぐちゃになった、濡れてぐちゃぐちゃにビリビリに破けた禁煙っていう昔からの紙が貼ってあって怖いみたいな。で、だからやっぱ入るじゃない、そんなの。入るじゃない。俺は絶対そこにあると思ったんだよ。源さんお疲れ様でしたっていう紙が、あ、絶対あると思ったわけ。そしたらさ、新しい紙があったんですよ。それを見たらさ、トイレは綺麗に使いましょうっていう改めてトイレをお前ら綺麗に使えよっていう、本当にこう通告っていうか、それでも全部のドアに貼ってあったわけ。がっかりしましたね。だ、それを貼ったことはもちろんいいんですけど、そのもうやっぱりなんか、あんな、あそこになんかあったら嬉しいでしょ？ねえ。何もなかったんですよ。これが本当に思い残すことですね。最後に、あれだけ振ってね、いましたから、今からでも遅くないですよ。今からでも遅くないです。そうね、そうそう。なんかその、前にね、その会議でも、会議で打ち合わせ、この番組の打ち合わせでもね、言ったんですけど、なんかそのトイレの話を3週連続ぐらいでする時があったんですよ。で、なんか、ほんとその、このね、日本放送のトイレがおかしいっていう話を。で、その、アルコールでこう、除菌する、濡らして除菌するタイプ、と、あとシートを引くタイプがあって、この回はシートを引くやつなんですよ。でも、ミックスゾーンとか制作会社が入ってる回は、濡らしてやるタイプとか、なんかそういう違いがあることが分かって、でもここって紙だよねみたいな、敷くやつだよねって言って、そのみんなその僕たちスタッフが、僕が話したらわーってトイレ見に行って確認しに行って帰ってくるみたいなくだりがあって、作家のテラちゃんが、そのトイレシートを、勝訴の紙みたいな感じで持ってきた瞬間に、なんかこの番組やっててよかったなって思ったの。なんかそのチームワーク、全体のチームワークが良くて。あまりにその全く意味のないことに、これだけチームワークを、こう、いい感じでね、紡げるっていうのはもうこの番組の成果だなっていう話をしたじゃないですか。それぐらい俺はこのトイレのことを大事に思ってたわけですよ。大事に思ってたんだ、俺は。なのに、そういうとこですよね。いやまあね、いいんですよ。ちょっと楽しみですね、この後トイレが。ラジオネームゴエモン、福岡県24歳。3月27日にプロ野球開幕しますが、ゲンさんは開幕戦見られましたか？これ26日に送ってきてくれたメールです。オープン戦では、この番組のリスナー北山投手ね、日本ハムファイターズの北山投手が、星野源のオールナイトニッポンから来ましたタオルを使っているのを発見しました。え？俺知らなかった。あ、そうなんだ。なんでみんな知ってるの教えてくんないの？ちょっと！これ、もう最終回にしてチームワークが、そうっすね。よくないですね。もう多分あんだけ来てくれた人たちはもういないですよ、もう。そう、外にあんだけたくさんの人が来てくれてたけど、もう多分いないですよ。もう始まっちゃったからいいんじゃない。くそ。ね。そうなんだ。私はペイペイドームにしか行ったことがないため、今シーズンはエスコンフィールドに足を運んでみたいと思います。ゲンさんも野球観戦楽しんでください。ありがとうございます。あ、写真送った。あ、本当だ。すごい。使ってる。すごい。ありがとうございます。 ね、嬉しいな。ちなみに今日日本ハムファイターズ勝利おめでとうございます。ね、細野投手ノーヒットノーランおめでとうございます。すごいすごいですね。はい。いやーすごい。あ、そうなんだ、嬉しいね。でもあの前も話しましたけど、もうこの番組ね、あのもう本当にいろんな場所にリスナーがいまして、なんかいろいろ実感するわけです。こう、終わりますって発表した時に、こうなんか仕事先に行ったりすると、実は何年間聞いてましたみたいな、ありがとうございますみたいな、あ、そうなんすかみたいな、ですごい嬉しくて、でなんかね、最近より実感したのが、番組終わってちょっとまたトイレの話だけど、まあトイレ入るじゃない、で番組終わってお疲れ様でしたって言って、で大体こうちょっと打ち合わせがあってで帰るんだけど、でその前じゃあ一旦トイレ行ってきますって言ってトイレ行ったら、先々週なんか数週間前ぐらいかに行ったら、あ、そうだ、あのちょっとツアー行ってたじゃない僕が、で有楽町で放送なかなかできてない頃の、の後に有楽町久しぶりに帰ってきたみたいな日に放送終わって、いや楽しかったなと思いながらトイレ行ったら、あの手洗ってる時に、あのとか言って入ってきた男の子が、あのずっと聞いてました、お疲れ様でした10年間って言ってくれて、あ、そうなのって言って、あ、なんか職員さんかなと思って、でもこうすごい若かったから、あの職員さんって聞いたら、あの政治部のバイトで入ってますっていう、あ、そうなんだと、ありがとうと言って、もうずっと学生の時は聞いてますみたいな、学生っていうか今も学生なのかな、なんだろう、うん、で聞いてますって言って、ありがとうとか、政治部にも聞いてる人がいるんだみたいな。で先週かな、先週も放送終わってトイレ行ったら、男の子に声かけられて、また違う子で、あの10年間お疲れ様でしたってずっと聞いてましたとか言って、なんだっけ、十何歳から聞いてましたみたいな、あ、本当ありがとうとか言って、え、なんかここで働いてるのって言ったら、政治部のバイトでって、あの政治部のバイトの子が、あのすごい聴取率です、この、なんでそれすごい実感したな。だからなんかめっちゃ若い子で、しかもでもこのこういうこう同じ場所で働いてるっていうか、でそういう子がずっと聞いてましたみたいな、でなんかこうそれこそ高校生とか聞いてましたみたいな感じで言ってくれるのが、なんかねすごい嬉しかったですね。いろんなところにリスナーっているんだなと。なんかさ、あんまり結構いろんな人が言うんだけど、あのそうなのって思ってたわけ。こんなラジオ聞いてねえだろみたいな、よく言うじゃない AM ラジオって。俺も同じこと思ってるわけですよ。あんまり反応がやっぱそんなないって感じるから、まあ、特にあのなんだ、あのタイムラインとか見てないから、でメールはすごいくれるから、でメールではもちろん実感するんだけど、表に出てシャバに出るっていうか、そうシャバに出た時に反響があるか感じがあんまないから、誰が聞いてんだろうなみたいな。でしかも自分はさ、一人喋りだから、あのもう空に向かって、本当に空に向かって喋ってるわけで、誰かがね、相手がいて、お笑いコンビの人だったら、漫才コンビの人とかだったら違うと思うけど、一人喋りだとどうしても空に喋ってるから、なんかね本当に謎の行為なんですよ。なんだけど、そういう時に本当に実感しました。あ、そういう、こういうところにもいるんだとか。あと、ライブとかでね、本当に日本のすごいこう、マニアックなネタとかをポロッと言った時にみんなわーって笑ってくれると、あ、みんな聞いてんだと。嬉しいですね。千葉県28歳、伸ばし棒は2本。先ほどのオールナイトニッポンクロスで、高橋文也さんが、安心して寝てください。火曜の夜は任せてくださいとおっしゃってました。あ、ありがとう、本当に。ありがとうね。あの、ファミリーソングもかけてくれて。ありがとうございました。もう高橋くんのね、高橋優でね、あの、番組終わるんですけど、高橋優でこうほっこりした気持ちになって、で、ミュージックパーティーでほっこりした気持ちになって、いつものほっこりした気持ちで、ラジオやれて嬉しかったですよ。本当ありがとうね。ありがとうございます。はぁ、そんな感じで、もうね、あ、ちょっと待ってくれ。東京都、グズラマン。エスコンでゲンさんとキャッチボールした日本ハムの池田投手がインスタグラムのストーリーズに、今日の登場曲はフレンドシップの予定でしたと投稿されていました。 奇しくも先発の細野投手がノーヒットノーランという、快挙を達成したため、池田投手の登板機会はありませんで、そういうことだったのか。なるほど。もしかしたら今夜もリアタイされてるかもしれませんね。ありがとう。ありがとうございます。池田さん、ありがとうございます。ね、もう愛が溢れる池田さん。本当にね、この番組のリスナー。で、今の、さっきの北山さんのくだりも歯をギリギリ言わせながら聞いていたでしょうね。もうあの嫉妬の心を隠さない人でしたからね。本当にあの、お前なんかより俺の方が好きなんだからなって、あの、放送終わった後も言ってたからね。あの、エスコンから、あの、放送した時に。いや、最高ですよ。本当ありがとうございます。グッズもね、たくさん送ってくれて。ありがとうございます。嬉しいね。いや、ありがとうございます。はい、そんなわけで、おととい日曜日、星野源のワイドニッポン in 日本武道館の、配信、アーカイブ同時視聴会っていうのをなんかね、開催しまして、参加してくれた皆さん本当にありがとうございます。楽しかったですね。なんかもう、すごい、本当にすごい人数の方が、また新たに買ってくれたりとか、で、もう何回も見てくれたりとかしてですね、本当放送直前までたくさんの人が見てくれて、このね、放送直前までアーカイブ期間があったんですけど、見てくれてたようで、ありがとうございます。ちょっとね、何らかの形で残したいなというのはちょっと話してはいるんですけど、ちょっとまだわからないのでね、なんか、ふんわりしててくださいです。はい。もう本当に自分にとってもかなりいい思い出になりましたし、あとさっきね、初代ミキサー、この番組ミキサーの大沢さんが挨拶に来てくれて、あの、この、配信の方、in 日本武道館の配信の方の、ミキサーやってたんだよね、大沢さんがね。なので、こう、あのね、泣きながらやってたらしくて、本当にその感想をすごく言ってくれて、嬉しかったですね。うん。自分にとっても、本当に理想のラジオイベントに、星野源の、また日本のイベントっていうのが出てきたなと思っております。はい、そんなわけで、要はもうちょっといつも話すことないとか言いながらもう22分経ってんだな。絶対押しちゃうじゃん。絶対。今日は最後、いつもね4曲選曲してるんですけど、だいたい3曲しかかけれないんで、今日は4曲目をかけれるのか、皆さんお楽しみに。それでは今日も3時までよろしくお願いします。星野源のオールナイトニッポン。改めましてこんばんは、星野源です。北海道ラジオネーム乾パン大将。最終回でもこんなぬるっとした入りなんですか。そうなんです、ほんとぬるっとね。いや、もうそういうもんですよね。最終回だからといって何かやっちゃうとね、後悔しますからね。いや、違うのよ。やっぱさ、長年ラジオリスナーだったわけですから、思うわけで、番組の終了にも立ち会ってきたわけですよ、リスナーとしてね。思うの、あの最終回は普通にやってくれと。豪華ゲスト、しかも今まで来たことのないゲストとか、どんな気持ちで聞けばええんだと、その中高の私はとかね、特に思ってまして、大人になって今いろいろね、事情とかあるんだろうなとか思いますけど、まあ、やっぱね、普通通りが一番、うん、なのでね、いつも通り、もうゲストもなく、いつも通りやります。はい、そんなわけで今日もメールを募集しております。テーマないです。番組を聞いての感想とか近況とかメッセージ、これでね最後ですから、質問、これを聞いときたいんですけど、どんどん送ってきてください。メールアドレスは gen@allnightnippon.com、 gen@allnightnippon.com まで、懸命に感想、近況、質問、メッセージ等々書いてお送りください。よろしくお願いします。新潟県桃の根、ゲンさんに質問です。ゲンさんは役が抜けるのはどのタイミングで抜けるのでしょうか。すべて撮影が終わっても役が抜けなかったような体験をしたことがありますか。俺ないと思うんだよ。ないですね、多分ないですね。抜けなかった体験はあんまりないですね。いるよね、役抜けないくて大変っていうか、本当になんか結構心を病んでしまった役とかをやって本当に病んでしまう方もいたりとか ねえ、なでもね、いろいろタイプがあると思うんだけど、僕はなんかあんまないですね。それこそカットがかかった瞬間にポンってなんか戻る感じがありますね。感覚、本当にね、感覚、体を入れ物にしてその入れ物になってる自分みたいなのを一回ポンって外に出して、そこに何か入れるみたいな感覚ではありますね。それがこう何か戻る、シュッて戻るみたいな感じではあります。ちょっといろんな、いろんな、ラジオね、じゃあほんと1万通すか本当ありがとうね。東京都わさび炒め、質問です。日本武道館イベント、同時視聴イベント、あ、イベントに参加していいと思ったんですが、通常回でも眠り棒ですの時は源さんが眠り棒を持って掲げてくださってるんでしょうか。あ、そうです、そうです、そう、眠り棒でこの番組のねグッズ、眠り棒をあげますっていう時に必ずあげてます。で、もうあのこの間から読んだメール全員に眠り棒差し上げますって言ってるんで、この方も眠り棒差し上げます、ねねねねね、ちゃんといちいち上に上げております。いいですね。いや、古木家の今日最後だからね。いや、いい、いいアレンジ。これの今歌ってた人が、最近好きな人ができた人です。ステルスなん、どういう番組なのこれ。しかもそのね、双子の兄弟がここに職場として働いてるみたいな。何、大家族、大家族ラジオ。珍しいね。でもちょっと大家族感あるよね。各吉村とかさ、まあ、あともう本当いろんなリスナーいますけど、親戚の心配な人だもんね。なんかあるじゃん、ドラマの中でもさ、親戚の中にちょっと心配な人がいてみたいな、大丈夫かなみたいな、いやあいつなら大丈夫さみたいな、なんかそういう、そういう会話の元になるような人。普通に考えるもんね、休日とかタコのこと大丈夫、大丈夫かな元気してるかな。ちょ、タコからメッセージ来てるわ、長いなちょっと待って、タコ長いぞ。北川県ラジオネーム、タコ吉村、源さん、俺と日本丸10年、本当に本当にお疲れ様でした。私が初めて源さんのことを知ったのはバナナマンのバナナムーンゴールドでした。毎年日村さんにバースデーソングをプレゼントする姿に、この人は信用できる、ラジオが始まったら絶対応援しよう、そう思っていた矢先に星野源のオールナイトニッポンはスタートしました。最初の頃はジングルや A1 グランプリのネタを送ることで番組を盛り上げたいというモチベーションでしたが、いつからでしょうか、有楽町から木更津送信所まで3泊4日でウォーキングしたり、チンチンを使った一発芸をして披露したりと、自分が好きなことをバカなことを丸出しにする深夜の解放区を楽しんでいました。思えばこの番組が始まった頃の私は自分の人生にひどく苦しんでいました。仕事も恋愛も自分の選択肢を間違えて失敗して、ただただ毎日惨めだなぁと、持たざる者として終わっていくのだと、そう思っていました。私にはラジオがあったのです。近くにはいつも星野源のオールナイトニッポンがあったのです。源さんのおしゃべりが、心動く音楽が、くだらないお便りが、私に豊かさという価値観を与え、苦しみから解き放ってくれました。何の取り柄もない私が自分の好きを表現して作品にする、源さんからバカだなぁと笑ってもらえる、こんな幸せなことってないよなぁと思う。火曜日は必ずやってくる、それが私が10年間生き続けられた理由です。今夜源さんのラジオは終わります。終わりが未来であるならば、私が始めることはもう決まっています。源さんのことをこれまで以上に応援していく、そして源さんと出会わせてくれたラジオを自分なりの表現で盛り上げていく、それが自分が進むべき未来だと思ってます。だから頑張って生きるぞ。すべて間違えてばかりだった10年前の私に一言だけ言ってあげたい。星野源のオールナイトニッポンに出会えたことだけは正しかった。源さん、いつかまたラジオの電波で会いましょう。心を込めてありがとうございました。素晴らしいですね。スタッフが泣いております。 追伸、げんちゃん聞いてよ。お忘れかもしれませんがね、タク、この1ヶ月半ちゃんとお泣きにしてました。この後いっぱい泣いていっぱい抜いて、タク吉村のオナールナイト日本エロもうフィニッシュでございます。Thank you。 バカじゃないの、もうほんとひどいですね。デキンです、ありがとうございます。いいですね。いやー、病ですね。もう真面目では終われないというあのいや、ありがとうございました。そうね、この番組が始まった当初からもうね送ってきてくれて、僕はもうラジオね、やっぱ聞いてきたから分かるんですけど、あっていうリスナーが、生まれたら話さないようにしないといけないんですよ、最初の頃ね。特にそのやっぱりこうどんな人が聞いてくれるかまず分からないってとこから始まって、ラジオっていうものとか、まあ、自分が聞いてきたラジオとかで、その好きな部分みたいなのをなんか分かってくれてそうだなっていうリスナーみたいなものがいて、でそいつが面白かったらあってちょっと捕まえるみたいな、なんかそういう存在でしたよね、タクっていうのはね。だから本当にね、ありがたいですよね、うん、そうね、こうね真面目なことを書いてくれても嬉しいですよね、うん、ちゃんとお泣きしてたんかい。ありがとうね。この後楽しんでください。番組終わるまで我慢してください。はいね、もうちょっと我慢してください。はい、それではここで一曲お送りしましょう。この番組レギュラー放送が始まっておそらく最初にかけたねのかな。わかんない、多分そうだよね、その曲をお送りしたいと思います。星野源で3。
晴れたよ、フレデ
お送りしたのは星野源で、3でした。世界100周。源さん、今年の秋もサンマはうまいということも言っておいた方が良いと思います。もう秋の話を。いや、確かにそうだ。言っておいた方が良いことあるかもね。送ってきてください。これ言っといた方がいいと思いますよ。はい。メールアドレスは gen@allnightnippon.com でございます。はい、そんなわけで、ね。よし。今日も3時までよろしくお願いします。星野源のオールナイトニッポン、この番組は、クレデリオ城、高砂熱学、ブルボン、第一建設工業、ボートレース振興会、ライオンケミカル、大分麦焼酎二階堂、エイブル、ゴムの稲木、ライフカード、種の滝、ワンカップ大関、ガチャガチャの森、住友生命バイタリティ、アロンアルファ、JR 西日本ビアインホテルズ、ブランドオフ、レイズネクスト、山崎実業、都道府県民共済、以上各社の協賛で東京千代田区有楽町日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りします。
初めてのお部屋探しってよくわかんないよな。
そうなんです。
俺上京した最初の部屋はエイブルのお店で決めたのよ。
そうなんです。
エイブルって人に相談できるのがいいよな。
そうなんです。
お部屋探しは検索より。
そうなんです。
ちょこっとプラッと来てね。
エイブル
毎度。
僕住友生命のバイタリティに入ったやんか。でこれ安く買うたんよ。
ウェアラブルデバイスやんって。
運動してポイントもらえんね
ん。
取り組みに応じて保険料も変動すんね
ん。なんでやねん。
ほんまやねん。
リスクに備え、リスクを減らす新しい保険、健康増進型保険、住友生命バイタリティ。利用料など詳細はホームページをご覧ください。
明治18年創業、皆様おなじみの蚊取り線香を開発し世の中に広めたライオンケミカル株式会社。その歴史と歩みは今なお皆様の暮らしとともに続いています。
ライオンケミカル。
花子です。今日会社で。
花子さん、この資料エビデンスある？アグリーになったらね、アプルーバル取っといて。
そんな日は早く帰ってワンカップ大関を飲む花子でした。
日本語で言うて。
お酒は二十歳になってから。
はい、ガチャガチャの森商品部企画担当です。
今度のオールナイトニッポンとのコラボなんですけど、マイクとかヘッドホンのぬいぐるみってニッチすぎません？
そうなんです。今度のコラボはぬいぐるみ。ガチャガチャの森のクマも登場。
ガチャガチャの森。
鈴木福です。幼い頃から撮影の時のお供はビスケットでした。特にブルボンのビスケットは食べるとなんだか安心するんですよね。
あそこに癒しを求める人が。
ビスケットヒーロー参上。
ビスケットでみんなに元気をお届けするぞ。
いつでも君のそばに。ブルボン。
星野源のオールナイトニッポンではあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスは gen@allnightnippon.com gen@allnightnippon.com。番組ホームページではスタジオの様子の写真や現在募集しているコーナーなども載っています。ぜひチェックしてください。
ワンちゃんの飲みマダニのお薬といえば、そう、クレデリオ。おいしさと効き目のいいとこ取りで、しかも小さくて飲ませやすい。クレデリオは獣医さんにご相談を。
クレデリオください。
クレデリオは動物病院で。
ガリレ
ー。 So cool。
冷やす技術。
So cool。
暮らしを支える。
So cool。
業務用冷蔵庫のガリレー。
Be cool。 Be alive。
ガリレ
ー。いろはにほえと散りぬるを。この歌に詠まれているように、花は散っても大地に帰りまた咲いてゆく。 この地球が続けている営みをつないでいきたい。 CO2 やプラスチックのリサイクルなど多様な資源循環ソリューションで貴重な資源をあなたに届け、そして再び社会へ。 CO2 を扱ってきた私たちだからできることを。出光興産。うわ、ハチのゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲ今日の試合で日本ハムの細野投手にノーヒットノーランを食らったロッテファンです。なるほど、明日は北山選手が先発予定。明日もノーヒットノーランを食らわないか不安で眠れませんと。いや、そうか、そうだよね。いや、本当にさ、過酷ですよね。その試合って当たり前だけど、勝つチームがいて負けるチームがいるんだもんね。いや、でもそれこそ日本ハムも3連敗してからの今日のね、あの人のオランっていうのもいろんな本当にドラマがありますね。あと思ったけど、そのエスコンのあのなんていうかオープニングは派手だね。本当にすごいね、あれ。本当にクラブみたいだもんね、あれ。あれは面白いですわ。乗るよな、そんなのって思う。うん、バナナボールかなっていうぐらい派手だもんね。めっちゃいいと思います。楽しくなっちゃう。宮城県ひらがなで腰痛い。源さんがオールナイトニッポンをやめたら、日本放送のトイレ事情を気にかけてくれる人がいなくなってしまいます。月一でもいいのでトイレチェックに来てくれませんかと。いやいや、いいんじゃない？あの、だってさ、もうカタクナだもんね。これだけ言っても変わらないから、多分すごい政治が働いてると思う。あの個室には何かがあるはずです。うん、兵庫県、ラジオネームヒルバレーの時計台。源さんこんばんは、僕はこの4月から社会人3年目になります。新卒から、テレビの制作会社に入り、現在はディレクターとしていろんな番組に関わっています。いつか自分が作る VTR で源さんの曲が使いたいと思っていたのですが、この2年の間に僕の大好きな曲夢の外へを VTR で使わせてもらうことができました。嬉しいね。これ、源さんの曲はいつも元気をくれます。源さんの曲を聴いて、いつもテレビの仕事を頑張れています。これからも頑張るので、源さんもお体を大切に最高の音楽を生み出し続けてください。嬉しいね。いや、そうだよな。ありがとうございます。本当に。やっぱね、テレビで流れさせると、やっぱ嬉しいよね。不意に。なんか不思議なもんで、本当にすっごいちっちゃい音で流せても自分の曲だから、やっぱすぐ分かっちゃうし、ファンのね、人も、そういう人が多いみたいですね。あ、今流れてるみたいな。嬉しいです。三重県、プディング。源さんは、ご自身を文系理系どちらだと思いますか？私は源さんの歌詞や文章を紡ぐ言葉から、ずっと源さんで文系だと思っていたんですが、オールナイトニッポンを聞いてるうちに、パソコンを自作、ポカポケモンで聖地に夢中など、もしかして理系なのでは？と思うようになりました。人を文系理系にはっきり分ける必要はないと思ってはいますが、先日まで、自分の子供の大学受験で文系理系での進路を考えていたため気になって質問させていただきました。いや、僕理系じゃないですね。多分文系だと思うんだけど、でもそのパソコンとかプログラミング的なこととか、いや全然わかんないんだよ。わかんないんだけど、なんかね、見てんのが好きですね。なんか物理とか、なんかそういう、あとなんか宇宙とか、なんかわかんないけど、なんかその、あとなんだっけ。もうほんと最近魔改造の夜の話ばっかりしてるけど、その魔改造の夜でね、いろんな家電とかおもちゃを魔改造して、とんでもないマシンにこう、変える。改造するときに、その、いわゆるこう、町工場の方とか、いろんな会社のね、制作者のものづくりに携わっている皆さんが、めちゃめちゃ計算しながら作るじゃん。角度とか、スピードとか、熱とか、なんかそういうものを全部こう、計算式でこう、ホワイトボードに書いて、あれの意味もうほんと意味全く意味わかんないんだけど、見てんの超楽しくて。なんすかね。憧れ理系みたいな感じだね。理系憧れですかね。うん。
かといって文系が、文系とは何かもちょっとあまりよく分かってないんですけど、うん、よく分かってないっていうのが正直、どっちもよく分からないっていうのが正直なところですね。富山県ラジオネームもみお、源さんグッドニュースだよ。 Google が生成 AI のキャッシュを圧縮する技術を発表して、 DDR5 メモリが下落する、値段がね、下落する可能性が出てきたよ。ストレージにもブレイクスルーが欲しいよね。グランドセフトオート6のリリースに備えて、電源だけは惜しみなく良いものを買ってね。高級電源で 1600W あれば、ケーブル系の品質も高いし、パワーに余裕もあるから溶けないと思うよ。もっとゲンさんと PC トークしたかったな。気がついたら、インスタでパーツの写真載せてね。友達か。PC トークね、揉みようとしたことはないんだけどね。もうそういう疑似体験なのかな。いや、そうだね。なんかメモリがね、メモリの、なんかあの、すごい圧縮する技術を発表したって言ってたけど、さすがです。やっぱその、生成AIのキャッシュを圧縮するってとこまで調べてますね。やっぱさすがですね。そう、だから、うかつにメモリの値段が下がらないのではないかっていうね、用途が限られてるから。そう。だから、あの、特にそんなに、でもね、株価がすごい下がったらしいの。メモリとかの会社の。これで、なんかもう、なんていうか、こんなにみんなが今もう血眼になって買い集めてるメモリが、もうちょっとあの安い容量が少ないものでもできるんじゃないかってみんなこう勘違いして株価がバーンって下がったらしくて、でもまた戻ってるらしいんですけど、そうだからなんかわからないっすゲームにこれがね、なんか適用できるのかちょっとよくわかんないですねっていう会話の最後だねそうだね、そうだね、電源ケーブルね、やっぱ溶けるとか怖いよね。やっぱあとマザーボードもね、そのやっぱ高い方がいい、電源回路とかも含めて高い方がいいって言うけど、 YouTube とかには意外とそのちょっと下のものの方がいいよみたいなのもあったりするから、わからないよね。うん、わからない。でもそれが楽しい。うん、ちょっと調べたりしちゃうの楽しいですね。これからもちょっと本当激動のね、激動だと思いますけど、楽しんでいきましょう PC ライフ、そんな感じかな。じゃあちょっと一曲お送りしよう。昨日散歩しまして、でその1週間前も散歩したんですけど、まだ桜が結構咲いてたんで、桜をちょっと見に行きまして、非常に気持ちよかったですね。気持ちよくてさ、ノンアルコールビールとか買っちゃってさ桜見ながらベンチ座って飲んだりしてさ、最高だったなあれマジで最高でしたよ本当に。うん、あれ楽しかったマジで。うん、暖かくてね、結構人もやっぱそういう場所、やっぱ桜見れるとなるとみんな行くじゃん。もう今もうおそらく今今日しかないみたいな感じ、明日雨だしみたいな、でうわーって集まってて、帽子とかね、かぶってたけど、プハーとか言って楽しかったね。その時の見上げた桜が火事の中に出てくる。この曲をお送りしましょう。星野源で、喜劇。
争い合って壊れかかったこのお茶目な星で、生まれ落ちた日から帰りゆく場所は夢の中、こぼれ落ちた先で出会った、ただ秘密を抱え普通のふりをした、あなたと探し諦めた、私の居場所は交わした血に勝るもの、心たちの契約を手をつなぎ帰ろうか、今日は何食べようか、こんなことだったって君と話したかったんだ、いつの日
して普通のふりをして気づいた誰が決めつけた私の光はただここにあったあの日ほどけた淡い呪いに心からのさよならを顔上げてくれろか咲き誇る花々こんな綺麗なんだって君と話したかったんだどんな日も君といる奇跡を命つなぐ道で伝えきれないままでふざけた生活は続く仕事明けに歩むともに朝日が昇るわありがとうでは足りないかな手をつなぎさあ家に帰ろうか今日は何食べようかこんなことが
お送りしたのは星野源で喜劇でした。
あのどんな男性が好みですか？
ゴムのような人です。柔軟性があって硬くもなれるし熱にも強いしすっごいタイプなんです。
僕もゴムみたいになれますかね？
なれますとも。
100年以上ゴムの可能性を信じています。名古屋のゴム屋ゴムの稲木。
同じ60分でも朝と夜ってちょっと違うと思いませんか？朝はあっという間、慌ただしくても自分のペースで、心地よいひとときが気持ちのいい一日を作ってくれるから、その朝にワンダのコーヒーを。
朝日飲料。
え、何？
私は未来のあなたです。
え、俺おばあちゃんになるの？
そうよ、週3でアリの巣の管理人してるの。
え、俺暇になるの？
そうよ、最近五千円札の顔になったの。
え、俺なんか成し遂げんの？
未来はわからない、だから面白い。先端技術をみんなのものに、種まくマクニカ。
12時、魔法が解ける前に帰らなきゃ。
待って、待ちます。
え、待ったらダメだよ。僕がガラスの靴を探す展開がなくなって。
いいの、めんどくさい。
シンデレラ
王子様、とにかく早くくっつく。
ピタ、
瞬間接着剤といえばアロンアルファ。
仕事何してるの？
建設系かな。
すごいじゃん。何作ってるの？ビルとか橋とか。
崩れた道路の復旧や崖崩れを防ぐなど、社会インフラを守るのが仕事です。見えないところにこそ私たちのプライドがある。日本の日に特別の特、日特建設。
ライフカードって持っててなんかいいことあるんすか？
あのちゃん、学生ならライフカードは海外旅行キャッシュバック 4%、 しかも新規入会最大1万5000円キャッシュバック。学生のあなた、今すぐライフカードで検索。
僕学生じゃねえし。
日本放送をキーステーションに全国36局ネットで放送中、星野源のオールナイトニッポン。
熊谷組、誰もが無理だという難所難物にだって恐れず挑むんだ、信じるんだ、自分を、仲間を、叶える力を。 ビリーブ熊谷組。
歌うなら
やっぱダメやね。
押すなら
やっぱダメやね。
みんなと一緒なら
やっぱダメやね。
仲間としたいもの
それはハグやね。
俺たちのカラオケはやっぱダメやね。
課長、今度の出張ビアインホテルにしました。
はい、ビアインね。
じゃなくてビアイン。
ビアインって言ったけど。
違いますって、ビーですよ。ビーウニテンテン。
ビ
ー全国25ホテル全て駅近、覚えてください。ビアインホテルズ。
ブランドルならブランドオフ、
名前はブランドオフだけど、
売りたい気持ちはオンになってる。
ブランド売りならブランドオフ。
ブランド買取専門店です。宅配買取も。
世の中には社会を支える企業がいくつもあります。エネルギー、医療、食品。その素材や原料を作るプラントの建設やメンテナンスをするのがレイズネクストの仕事です。社会を支える会社を支えています。レイズネクストで検索。
コーンシンプファイ。
物に溢れた時代だから気づくことができる。シンプルであることの美しさを。空間に馴染む飽きのこないデザインが毎日を快適にする。ホームシンプリファイド。
山崎実業。
西野源のオールナイトニッポンポンポンポンポンポン。星野源のオールナイトニッポン。星野源のオールナイトニッポン。
親知らず抜歯後の声で失礼します。さっき病院から帰ってる時に、きっちりとしたスーツに身をまとったサラリーマンが全力でママチャリ漕いでて、その姿にグワッてきたり、あとおばあちゃんが腰に手を当てながら牛乳パックの牛乳を直飲みしている姿に胸が高まりました。これぞ春のポカメキ。星野源のオールナイトニッポン。
さあ続いてジングルのコーナーなんですけど、ちょっと聞いてよ。その前に聞いてよ。今ちょっとトイレ行ったの。トイレ行ったらさ、そのトイレの入る直前に堀くんと、出てきた堀くんとすれ違って、AD のね。不自然なタイミングでトイレ行ってるなと思って。で、それで入ったらさ、入ったらさ、バタバタってなんか慌ててる感じがあったっけ、トイレ入ったら。慌てて堀くんが出て、バーって外出て、どうしたと思って、トイレ見たらさ、その、個室の、外側に、これから中に貼るんだけど、一旦外に貼っとこうのお礼のメッセージが貼ってあって、一旦ここに貼っときますみたいな。ちょっと後でちょっと中に入るからって。なんかもう、あとなんか不思議なのあったよね。なんか。何あれ。なんか不思議な。あ、チクビンゴのサスマタか。なんでチクビンゴのサスマタ。
熊さんが
、
はい、
あのクマさんが、はい、インランクマさんが、取りに行ってくれたわけ。取りに行ってくれたところに、ゲンさんお疲れ様でしたって、貼ってあったの。でもそれはなんか、入り口に立てかけてあったわけ。で、それがでも本当にあの位置でいいと思ってるのか、何かの途中なのかわかんなくて、でもその、もう一個別に、寄せ書きみたいなのがあったの。で、寄せ書きってさ、はい、じっくり見たいじゃない。はい、ってことは、普通はさ、座ってる、座敷じゃない便座の前にさ、迎えに置いてじっくり見れるようにするじゃん。で、その間に合わなかったんだな。
そう
あー、本当だね。すごいタイミングで行ってしまって申し訳ない。いや、よかったよ。あとなんかすごい不思議なバランスの寄せ書きだった。何人か書いてくれてるんだけど、なんか全員書いてくれてんでしょ。全然なんかスカスカっていうかなんかそう、あんまり埋まって、あ、松岡さん、岩田さんのアイディア、ミキサー松岡さんと岩田さんが、え、放送中にってこと。放送中に書いたの。すごい。それはあんななんか不思議なバランスになるわ。だいたいさ、こうなんかあの あの、寄せ書きって真ん中からさ、こう、放物線を、放射線なんか、側なんかこう、描いたりするじゃないか、バーってこう。違ったんだね。あれすげえ面白いわ。本当に、あの、なんだっけ、フェスとかでさ、ロッキンオンジャパンとかでさ、出演者の人にサイン書いてくださいみたいな、でっかいなんか布みたいなのあってさ、あれの昼過ぎぐらいの感じでした。全員埋まってないみたいな、その、穴が抜けてるみたいな。あれ面白かったな。あれ面白いわ。なんで貼っておいたんだろうっていう、その、俺が入ってくるから慌てて貼ったの？なるほどね。
トイレ何か貼り紙を必要だなと思って。
ああ、なるほどね。
急いで寄せ書きにしよう。
寄せ書きにしようってね。ありがとう。ありがとうね。慌てて帰ってくれて。そしたら俺が早めにトイレに行っちゃったから。ごめんね。でもね、最高に面白かったよ。最高でした。うん、思い残すことはない。さすまた、さすまたが予想外すぎてもう意味がわからなかったね、あれ。うん、よかったです。たと写真が上がるでしょうね。おそらくね。宮森が上げてくれると思います。はい、インスタで。インスタ今、重い腰を上げました。そのつもりはなかったみたいな、さすまた。これを上げんの？もう俺の美学にはちょっと合わないんだけど、みたいな。あの、任せます。任せます。はい。全然いいんで。よし。じゃあ、あの、ジングルのコーナー行きましょう。番組スタート時からスタートしたこのコーナー、今夜ラストです。音楽系ジングル、そして音楽以外のその他ジングルの2種類を紹介します。音楽はね、もう自作ジングル。その他ジングルはもうなんか喋り言葉で自由にやってもらってっていう感じです。優秀だと思ったジングルは実際のジングルとしてね、この番組の最後に流しますから、ぜひ皆さんお楽しみに。今ちょっと変な写真が先に見えた。やっちまった。なんかネタバレをしてしまったぞ。いつも行きましょう。静岡県、22歳ドンガラガッシャン。いつも楽しく聞かせていただいております。ありがとう。楽しい時間はあっという間をテーマに、疾走感のあるジングルを作りました。だそうです。どうぞ。いや素晴らしいよ。なんかね、こういうサウンドでこういうのを作ろうとすると、なんか一見簡単かもって思うでしょ。音数もそんなに多くないしみたいな。バランスとか成立させるのめっちゃ難しいんですよ。なのですごい素晴らしいと思います。続いて神奈川県ジョイ君。先日副音声機構に参加するために金沢を訪れた時、和やかな、穏やかな曇天模様の街を歩きながら、脳内でずっと流れていたメロディーがなんとなくこのラジオの最終回に似合うような気がしたので、ジングルにしてお送りします。学生時代から家でこそこそ作っていた音楽がこの番組の一部となって、源さんとたくさんのリスナーさんに聞いていただけたことは僕にとって一生の誇りです。本当にありがとうございました。本当にね、ありがたいね。聞いてみましょう。どうぞ。すごくない？最高傑作じゃない、ジョイ君の。素晴らしい。いいね、最後ね、解決しないんでね、音がね、解決しないで終わるっていうね、いいですね。リスナーの気持ちを表しているようで素晴らしいです。すげえな。超良かったね。あの、金沢の街並みが見えました。ありがとう。素晴らしい。え、ラジオネーム、ザ・ブルジョワジーズ、フィーチャリング、テンガリオン、ジョイ君、嬉し涙じゃじゃ丸、何この夢、夢の共演だ。すごい。源さんこんばんは、ブルジョワジーズの森本です。星野源のやと日本に精一杯の感謝と愛を込めて、総勢4組5名のジングル職人によるコラボジングルを作りました。 コンセプトはいつも通り、それぞれいつも通りを同時に鳴らし、素晴らしきバカと最高の音楽を目指した、ジングルで送り出したいと思います。聞いてみましょう。どうぞ。
ゲンさん、ゲンさん
元気なサンバでジュデー年中無休で
ちっちゃう
アーティシテルリアクション
勝ちで届け
サンバ。10年間ありがとうございました。
せーの、
星野源のオールナイトニッポン
ステイチューン。
これ超面白い。最後の芝刈り機だよね、多分あれね。芝刈り機、芝刈り機がさ、もうなんかチェーンソーの音に聞こえるわけだから、もうこの5人がもう歌ってる後ろでジャジャマルがチェーンソー振り回してる映画すごい浮かんじゃってちょっともう一回聞いてもいい？これ情報量が多いです。すごいな。いつも通りなのかこれは。すごい。あ、作詞テンガリオン、作曲森本ジョイ君、編曲ザ・ブルジョアジーズテンガリオン、本アレンジジョイ君森本。すごいです。夢の共演。聞いてみましょう。どうぞ。
ゲンさん、ゲンさん。カウントダウン。
元気なサンバで
純正。
年中無休で。
ちっちゃう。
あ、一年ルーリアクション。
勝ちで届け。
10年間ありがとうございました。
せーの、
星野源のオールナイトニッポン
ステイチューン。
いや、いいわ。涙出た。眠り棒を差し上げ、面白いわ。2回目は前面ですごいみんな歌ってるのに、後ろで一人だけジャジャマルがあの木を切り倒してる、あの映像が浮かびましたね。ああ、素晴らしい。ありがとうございます。はあ、これ、Spotify で残んないのももったいないね。まあみんなそうなんだけど。あの、SNS とかにぜひ上げてください。ね埼玉県ラジオデーム、タク吉村。あ、これその他ジングルだね。チーム星野源のオールナイトニッポンの皆さんに湘南の、マジ？湘南の海からでっかいサンキューを聞いてみましょう。どうぞ。
でーんかーてーらちゃーてーらちゃーそう思ったーあーみーきゃーとファッションゲンのオンライト日本 Thank you。
いいわ。写真が送られてきました。いい笑顔ですね。ずぶ濡れのタク。いい笑顔ですね。うん。星野源のオンライト日本 T シャツを着て、 T シャツを着て天下貯金箱を持ってるんですけど、いや、股間に当てないでもらえる？天下貯金箱を股間に当てないでもらえますか？その、外で、晴天で、海で、あの、人の名前が書いてある T シャツを着て、天下貯金箱を股間に当てて笑顔で写真を撮らないでもらえますか？あー、バカですね。もう風邪をひかないようにね。もうオナ禁解禁をもう本当に待ち望んでる写真ですよねこれ。バカですね。続いて、滋賀県ラジオネームサピエンス原人。一人暮らしも良いことばかりではありません、だそうです。どうぞ。
最近一人暮らし始めたんですけど、うん、もう何時まで起きててもいいし、うん、深夜ラジオも堂々と聞けるし、ね、いつでもオナニーできるし、ね、した後のティッシュを弾丸ぐらい圧縮して捨てなくていいし、 ティッシュをビニール袋に入れてごまかすステルスを何作戦もしなくていいんだなって実感してます。ただ何食わぬ顔で親のいるリビングを横切る背徳感がないことだけはちょっと盛り上がりに欠けてしまいますね。星野源のオールナイトニッポン。
知らないよ。かけますね。なんかその投げかけられても困るよね。すごいね。圧縮する。圧縮して。圧縮して弾丸のようにね。で、その後にさ、ステルスって出てきたらさ、ステルス豆鉄砲ってこのことだったのかなってなんかちょっと思ったね。そのティッシュをすく弾丸ぐらいに、ま、丸めて、ビニール袋に入れてステルスにするっていうことなのかな。なのかな。なのかな。ホリーねえホリー違うね、うん、いやでもいいわ、神奈川ちょっと待って最後これ本当神奈川県出ちゃいそうな時はおしっこしようとすればもう少し頑張れますネームたまじまだまだいける55歳。人はいつどこででも学ぶことができます。同じ人ですかこれは。今同じ人がメールを送ってますかこれは。人はいつどこででも学ぶことができます。自分を高めることを諦めてほしくない、そう思ってジングルを作りました。だそうです。聞いてみましょう。どうぞ。
チンコンチンコンチンコンチンコン。
はい、今日の国語の授業は三段活用です。まずは作業三段活用。サックス、ソックス、セックス。
ひどい。
続いては、チンカワ三段活用。伸びるとき、伸びれば、伸びれ。
バカじゃないの。
最後は皮むけ三段活用。むけるとき、むければ、むけてください。よくできました。星野源のオールナイトニッポン。
おじさんの悪いところ全部入ってる。いいなぁ。いや、令和に、これが味わえるっていう、多分もう最後だと思います。この、深夜ラジオでこれが最後だと思います。本当に。いやちょっと悲しくなってきました。いやね。世の中はね、これからどんどんきっとこういうのはこう、表向きはなくなっていきますから、うん、表向きは、ね、はあ、ひどいひどいですね。もうさっき読んだメールが どこにかかってるのかが1ミリもわからないですね。ひどいですね。ありがとうございます。そんなわけで優秀作品は後ほど実際にあったか、その他部門で優秀作品、まあいい後ほど実際流しますので、どの作品が流れるのかお楽しみに。ジングルのコーナー、もうね、自分がジングル作って送ったりしてたリスナーだったこともありまして、この番組、あ、このコーナー作ったけど、こんなに広がるとは。で、こんなにみんながね、たくさん送ってきてくれるとは思いませんでした。で、今日もですね、たくさん送ってきてくれたのに、ね、やっぱこう、6つしかね、流せないから、たくさんね、送ったけど、かけてもらえなかったって人もいたと思いますが、そのスキル。決して無駄じゃないと思います。これジングル作るってね、結構意外にいろんなことがね、いろんなこと集約してるんですよ。ちゃんと何かをまとめないといけないこの時間にとか、あと曲をちゃんと作らないといけないとか、あと振り落ちとか、なんかそういういろんなもの実は混ざってるんで、決して無駄ではないというふうに私は思いますが、皆さんはどうお考えでしょうか。無駄だったかもしれない。ぜひそのね、素晴らしい無駄と一緒に、この後も人生過ごしていただければと思っております。それではここで一曲お送りしましょう。こうね俺この曲好きなんですよ。やっぱこのね、山を乗り越えていこうみたいな、私たちならいけると、なんかそういう感覚になれますね。だからこう今日でね、最終回ではありますけども、このラジオのね、思いを持って、で、僕はリスナーたちの思いを持って、リスナーのみんなはですね、この番組の、とか僕の思いを持ってですね、なんかいろんなこれからの生活の 山だったりなんかいろいろね乗り越えていきましょうという思いを込めて、マーヴィン・ゲイ&タミー・テレルで Ain't No Mountain High Enough。お送りしたのはマーヴィン・ゲイ、タミー・テレルで Ain't No Mountain High Enough でした、メール来てます。ラジオネーム Z 札幌高一、将来が不安になっていたのですが、タマジーさんのジングルを聞いてどうでもよくなってきました。ありがとうございます。いや確かに本当だってさ、55歳であれだぜ。安心しない。だってあんなんでいいんだぜ。俺たちっていうか、よくないんですけど、あれができるってすごいですね。ねえ。そう、どうでもよくなってきた、不安が、っていうパワーを持ってるってことですよね。すげえな。うん。いや、ほんとそういうことだと思います。うん。大丈夫。いや、ほんと、魂を思い浮かべてください。あ、辛い不安ってなったら、魂の反応。なんでだよ、なんで前半の素晴らしい音楽たちが Spotify に残らなくて、この魂は Spotify に残るんだよ。やめてくれよ。Spotify にいつでもありますからあれ。東京都ラジオネームお昼休み、X の世界トレンド3位になってます。ちょっと待ってください。魂が世界に、星野源のあと日本の最終回を世界が注目しています。やばいですね。誤解です。世界の皆さん、誤解です。日本はそんな国じゃないです。いいですね。すごい。そんな盛り上がってるの、ありがとうございます。いいなぁ。いやぁ、ちょっと。群馬県牛乳ボーイ。寄せ書きですが、トイレに貼られるなんて寄せ書き史上初の出来事だと思います。ほんとそうだね。ちゃんとまた後で見ますから。一応写真は慌てて写真撮ったけどまだちゃんと読めてないんで、時間なかったからね。埼玉県お金大好きゼニーゲルゲ、番組スタッフの皆さん、最後までやる気が満ち満ちているのに仕上げがポンコツな感じが最高です。いや本当にいいですよね。そういうところが愛したくなりますよね。本当に 東京都ひな、ステルス豆鉄砲さんの恋の行方が気になっているんですが、続きは堀さんが担当しているミュージックパーティーでこの曲をかけたら順調とか暗号みたいに教えてもらえるってことでいいですか。ゲンさんは気になりますよね。そんなことができるんですか。だってあれ自分で選んでないもんね。堀、できんの？堀くんが選んでんで、ディレクターではあるもんね。できないですってことです。そっか。ダメでしたね。そうね。ちょっとだから、想像して楽しんでくださいね。皆さんね。みんなちょっと思いがすごくてね。いや違う、なんでこれかっていうと、この後ニセさんなんですよね。じゃあ大丈夫ですか、ニセさんに行って。ラストニセさん。じゃあ行きましょう。力がね。こんなに大事な放送なのに、またニセさんかみたいな、ね。大丈夫なんです。この後はニセアキラのオールナイトニッポンです。
僕のパパはトラックの運転手。毎日おいしい食べ物をたくさんの人に届けています。おかえりって言いたいから、ただいまって言うまで油断しないで。
折り紙カラーのアサヒロジスティクスです。
レンタルはフランスベッドを選べっと。
フランスベッドの介護用品レンタルは、介護ベッド、車椅子、手すりなど5000種類以上の豊富なラインナップから最適なものをご提案。介護保険も使えますので、お気軽にご相談ください。詳しくはフランスベッド介護で検索。
よし、出張土産無事に買えたぞ。
職場には名産の饅頭、友達にはお酒、あと家族にはご当地もののクッキーで、最後頑張った自分にはこれだな。
ファイト
一発。
疲労回復にリポビタンデー、指定薬部外品です。
例えば大風にも負けないシャッターを作る、そのために率直な意見を交わし合う風通しの良さがあります。三和シャッターは開発、設計、システム職など理系の学生が活躍できる職種を募集しています。
三和シャッター。
ムロツヨシです。 NGK のセラミック技術、実は世界のいろんなところに使われているんです。例えばモビリティ、エネルギー、あとはスマート社会の、
もう CM 終わっちゃう。詳しくはまた今度。
世界も変えるよ NGK。
何でも技術で変えていく日本会社は NGK へ。
Too early to be grumpy and madToo late to be stuck in the past. My radio, we bumping rhythm and jazz. A sonic safe haven, I can stank face and relax. Late night, early morning, supplying the vibe. When that D'Angelo addicted to Dylan tribe. The antidote, it got me feeling alive. Like,
oh, I'm ready on. Edgy, Sayagina. Oh, no, I never.みなこんばんは、ニセアキです。2026年3月31日火曜日、ニセアキの女日本始まったんだよね。2022年の2月から YouTube でね、始まってこの番組。2023年6月からこの番組一部、女日本で一部に昇格したこの番組、今夜でファイナルんだね。いやー、2時間ね、まるまるやっちゃこそもあっちゃうね。スペシャルウィークね。その時は日本放送のカレンダーに、ね、偽が載っていたり、したよね。してないっけ？してないんだっけ？偽、今記憶が混同してるんだよね。そのつもり、そのような気持ち。 なんかそんな気持ちでいて、うん、幻かな、うん、それでこの番組はみんなの人生相談に答えているんだよね。あのね、本当にあのたくさんたくさんメールありがとうね。みんなの相談読んでるからね。本当に激重相談がめちゃめちゃあるんだね。本当は全部読んであげたいんだけど、なかなか難しいからね、本当に。うん、東京都、ラジオネームなし。3歳から追いかけた夢が叶わず、全く別のなりわいをしている27歳です。今の仕事も真面目に就活をして、一目置かれるポジションに恵まれ、やりがいもあります。でも他の幸せと置き換えても、楽しさや忙しさで蓋をしても、本当はどうしても苦しい。贅沢な悩みだし、家族と出会った今を否定するようで、こんなこと誰にも言えません。ただ、世の中にたくさんいるはずの夢の叶わなかった大人ってどう考えて生きているんだろうといつも考えてしまいます。ニセさん、今までありがとう。ゲンさんとお元気で、これからの休息が深く心地の良いものであることを願い、愛と尊敬を込めて。ありがとうね。そうね、夢ね。本当に夢叶わない、本当に辛いと思います。ニセこんな感じでね、ニセも星野くんもこんな感じで、夢叶ってる、めちゃめちゃ叶ってるんですけど、これでも叶ってないのめっちゃありますけどね。だからなんていうのかな、もしかしたらなしの気持ちはわからないのかもしれないんだけど、よく考えてください。3歳から追いかけて27歳でしょうね。夢叶わなかったのが何歳なのかわからないけど、おそらく、10何年とか、もっと言うと20年とか頑張ってたかもしれないわけでしょう。そう考えた時にさ、やっぱりさ、同じぐらいの時間必要だと思うんだよね。無理無理、切り替えてって言うけど無理じゃねえ。俺たちスイッチじゃねえんだからさ、っていうことだよね。めちゃめちゃ複雑な脳を持った人たちですからね、無理だよね、切り替え、本当に。だからね、あのとりあえずあの今のあなたのその苦しい、よしって思ってていいと思います。しょうがねえもんだって。で今ね、あのその家族を多分例えば気づいて、で家族って一般的に幸せってね、なんか直結しちゃうけど、いろんな家族いますから、もうね、いろんなそことそことはもう別で考えていいですから。夢を追いかけてた自分と今のね家族の大事さはもう全然別ですから、やっぱり叶えたかったなって思ってて全然いいし、やっぱりやっちゃおうかなとか思っても全然いいと思いますから、とにかく自分を否定しないように頑張りましょうね。辛いって思っても、あ、これを考えちゃいけないんだ、家族が今いて幸せなのにそんなことを考えちゃいけないんだなんて思う必要ないですからね。そこをまず頑張りましょうね。レディオネーム、もちつきみかど。私は父の言葉遣いが苦手です。私の父は生活習慣病で毎日薬をたくさん飲んでいます。その様子を見て、私は看護師という職業に興味を持ち始めました。しかし、高校1年生の夏、看護師になりたいと伝えたところ、どうせ準看護師くらいにしかなれないと否定されてしまいました。なりたい理由も話そうとしましたが、全然聞いてもらえませんでした。これをきっかけに、父との会話が本当に嫌になりました。また父は会話中に、それ言う必要あるという発言が多いと私は感じています。会話すると不快な気持ちになることや、そんな気持ちになる自分に嫌気がさしています。どうしていけばいいでしょうか。余談ですが、ニセさんのキスを聞くとすごく元気が出ます。愛してるぞニセってことだね。 Thank you。 そうだな、まずあの、そうだな、父とどうやって関わっていけばいいのでしょうか。やっぱね、まだ16歳だから、家に一緒に住んでるから何かと関わらなくちゃいけないと思うんだけど、関わらなくて普通にいいと思います。 あの、全然いいと思う。ただね、そのお父さんを見てね、看護師という職業に興味を持ち始めましたっていう、やっぱきっかけがお父様、ということでね、お父さんにやっぱ認めてほしいって気持ちはあると思うんだけどね。もしかしたら分からない、このメールでは分からないけど、これってすごく素敵なことじゃない？親孝行みたいな感じにも思える。もしかしたらそれを上から目線で、もしかしたらお父さんを見ている自分がいるかもしれないよね。うん。だってあなたのためにこの仕事しか選ぶんだよみたいな。本当にきっかけの一つでしかないですからね。だからご両親とかね、お父さんとかお母さんとかね、親に認められない人もいろいろいますから、認められることがマストではもちろんないし、あんま関係ないですからね。うん。だから問題は会話中にそれ言う必要あるって発言が多いっていうのは、それはもう本当にダメっていうか、合わないと思うんで、合わない人だと思うから、そこを考えると、全然関わらなくていいと思います。うん。ね。で、一人暮らしできるようになったらもうね、自由の身。それまでにちょっと我慢。で、その我慢のスキルを磨く旅と思えばいいと思います。ありがとうね。本当にね、こういうメールを送るのってね、やっぱちょっとしんどい、辛い気持ちになると思うんだけどね。だけど、送ってくれて、他のみんなも本当にね、辛い思いを抱えてる人いっぱいいるから。でもこんな無責任なね、偽に送ってきてくれて本当にありがとう。本当に嬉しかったです。それでは曲で、リスナーのあなたが、Wonderful な Tomorrow を過ごせるように、生活に役立つ情報をお伝えします。ニセアキラの Weather Forecast。ニセが、Tomorrow の Weather を伝えます。沖縄は、Noon 頃から、Evening は、Rain ですよ！九州から関東も Rain で、レインレッグス、雨足が強まるところもありそうです。いや、注意しましょうね。東北はナイトにレインの降るところがあるでしょう。北海道はおおむねサニーの見込みです。ということでね、西明のオンライン日本、これにてファイナルです。これまで応援してくれた皆さん、本当にありがとう。以上、西明のオンライン日本でした。最後は最大のレギナーキスをお送りしますよ。Have a nice day. Bye bye.
こんばんは、関根勤です。
関根麻里です。平日の毎日この時間に企業からの依頼を受け、月替わりのコラボレーション企画を実施しているコラボレート日本。4月の担当は
関根勤と
関根麻里が親子でお送りしています。そしてコラボパートナーはこちら、
クレデリオジョ
ー。クレデリオジョーは犬用ののみ、マダニ、ニキビダニの駆除のお薬なんですが、より詳しくどんなお薬なのかを知るべく、今年もこの方にお話を伺います。エランコジャパンデジタルマーケティング担当で獣医師の小倉さやのさんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今年もよろしくお願いします。さあ、まずは小倉さんについてご紹介したいんですが、普段どんなお仕事だったり業務をされてるんですか？
ウェブサイトの運用管理やデジタルマーケティングを担当しております。
はい、
私自身も5歳の、フレンチブルドッグの女の子を飼ってます。
あ、かわいいですね。
そしてクレデリオ城についても伺いたいんですが、改めてどういったお薬なんでしょうか？
ですね、外資系動物用医薬品メーカーのエランコが犬用に開発したワンちゃんののみ、マダニ、犬ニキビダニを駆除するお薬です。
うん、その特徴はどういうところがあるんですか？
ですね、クレデリオ城は早く効くが長く続くのが特徴のお薬です。 クレデリオは投与後4時間にノミマダニの駆除効果が出てきて、
ええ、
99% 以上のノミを6時間後に、
ええ、
マダニを8時間後に駆除します。
素晴らしい。
早い。
そして1ヶ月後もこの速効性が落ちずに続くので、
ええ、
早く効くが長く続くのが特徴なんですね。
お1ヶ月も続く。
素晴らしいですね。
で小さいサイズのフレーバー錠ですのでとても飲ませやすい錠剤になってます。ノミマダニは動物や人の血液を吸血するだけではなくて、うん、様々な病気も媒介しますのでしっかり対策することが必要です。
そうですよね。
特にこれからの季節はノミマダニの活動も大変活発になっていきますので、うん、お散歩に行ってワンちゃんについてしまうということもあります、
うん、
お外に出なくてもノミに感染することはありますのでしっかりお薬で対策していただきたいですね。
そうですね。
素晴らしいな、う
ん、これはいつでも飲むことができるってことなんですか。
そうですね、う
ん、飲むだけでいいんだもんね。楽だよね、うんうんうん、ということでありがとうございました。
ありがとうございました。
クレデリオはかかりつけの動物病院にご相談ください。
はい、小倉さんには明日もクレデリオ城のことについてもっともっとお話を伺っていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それではまた明日、関根勤と
関根麻里と
エランコジャパンの小倉でした。
さあメールをねたくさん読んでいこうと思います。岐阜県17歳ラジオネーム赤いランドセル。源さんに質問です。源さんは今エッセイの連載はしていないと思うんですが今後文章を書くご予定はありますか。いやないないっすね。うん、あの命の車窓から日刊でもう一旦一区切りという感じですね。あ、なんだけど今日書きましたね。そうです。まだ言っちゃいけないやつですねこれは。書きましたっていうかとある本が出ます。あ、なんで言う、これ言っていいの？言っていいの？これはとある本が出るんですけど、その別にエッセイ集とかじゃないんですけど、とあるなんか本が出るんですけど、それでこうちょっとだけ書きました。書く部分があって。はい。言っちゃいけないですけど、いっか、最終回だし。ねー。はい、大丈夫です。熊本県、嬉し涙じゃじゃ丸。源さんスタッフの皆さんこんばんは。とうとう終わってしまうのですね。やっぱり寂しいです。記憶力の乏しい僕はあの日の放送こんなだったよねとかあの時源さんがこんなこと言っていたねとかなかなか思い出せなくてメモっときゃよかったななんて後悔していますが日々の生活の中で行き詰まって沈んでしまった時ふと源さんがオールナイトニッポンで言っていた言葉が頭の中に蘇ってきて助けてくれることがあります。源さんのオールナイトニッポンを聞いた日々は血となり肉となり僕の中に確実にあるのだと実感できる瞬間です。今の僕は、源さんのラジオを聞いていたからある僕です。聞いていなかったら自分が今どうなっていたかは分かりませんが源さんオールナイトニッポンを聞いて今ここにある自分のこと僕はそんなに嫌いじゃないです。昔は自分のことが嫌いで嫌いでたまらなかった僕が嫌いじゃないなんて言えるのも源さんのオールナイトニッポンのおかげかななんて思います。星野源のオールナイトニッポンのリスナーであることは僕の誇りです。星野源さんスタッフの皆さん本当に本当にありがとうございました。そしてお疲れ様でした。そして、どうしても伝えておきたいことがあります。僕のうんこはとっても大きくてトイレによく詰まります。ありがとう。いや嬉しいね。そうね、源さんのナイトニッポン聞いていたから源さんラジオ聞いていたから今の僕はある僕ですと嬉しいね。でもさ、その、じゃじゃ丸分かりますか？その、今の星野源は、嬉しな、涙じゃじゃ丸のメールを読んだからある星野源ですよ。それは、双方一緒なんですよ。で、このラジオは、僕がね、パーソナリティなんで、まあ、いわゆる王様的なことなわけですけど、日々、ラジオに送られてくるメールがあって、で、それを読んで、で当たり前ですけど人っていうのはそこにいるだけでとか、すれ違っただけでとか会って話しただけで、その人の人生に影響を与えるんですよ。だからこのメールを読んだだけでもちろんじゃじゃ丸だけじゃなくて今までの全部をのメールをが一通でも違うのを読んでいたらとか読まなかったら全く違う自分になっていたんですよ。 なので、まあ、嫌い、自分のことは嫌いでたまらなかったっていうのが、おかげかななんて思いますと書いてくれたのめっちゃ嬉しいし、このラジオに、この星野源に、自分のね、こう、メールを送ってくれた人。あと、ちなみに、細かいこと言うと、読まれなかった人もそうだな。読まれなかった人も、その分、作家が読んでるわけなんで、読んで、で、そのメールがなかったら違うのを採用していた可能性めちゃめちゃあるんですよ。だから、すべての影響があります。ということを覚えておいてほしいと思います。続いて、ラジオネーム、寺坂直樹。寺ちゃん、ありがとうございます。この番組に初めてメールします。星野源さんへ質問です。同学年の星野さんを見ていていつも思うのは、過去を振り向かず、いつも前を見ていて、そして先を見て人生を歩んでいらっしゃるなぁということです。常に新しいことを、そして先人たちのリスペクトを決して忘れず。私は年齢を重ねるのがたまに怖くなります。40代、体力の衰えも感じ、元気で若い人をどんどん羨ましく思い、辛くなってしまうのです。しかし、星野さんを見ていると、いい歳の重ね方をしていると思うのです。どんどん鋭利に、研ぎ澄まされていると感じています。星野さんは未来をどう見つめていますか？どうしたら年を重ねることを楽しめるのでしょうか？どうしたらこれから先人生ワクワクしながら挑めますか？ということで、ありがとうございます。初めてのメールをね。そうだな。僕が思うのは、いい歳の重ね方をしていると思ってもらうのめっちゃ嬉しいですね。めっちゃ嬉しい。で、なんでかっていうと、自分ではそう思えてないからなんですよ。で、自分では、理想だったりとか、うまくいかないなとか、で、これはうまくいったなとか、いろいろある、人生の中である中で、やっぱり自分自身で、俺はいい歳の重ね方をしているなって思える人ってめっちゃ少ないと思うんだよね。相当成功しているか、相当バカな人か、まあ、バカっていうか、いい意味でね、いい意味で、おバカだったり、のんきな人だったりとか。やっぱなかなか難しいですよ。この世の中でいい歳の重ね方をするっていうふうに自分で思うっていう。で、僕から見ると、テラちゃんはめちゃくちゃいい歳の重ね方をしているなって思う。なぜかというと、俺から見ると、すごく人生を楽しんでるように見える。仕事以外のこととかもね。仕事以外の趣味とか、自分のやりたいこととか、自分の中の世界みたいなものをすごく大事にしてて、で、それを大事にし続けていて、そこをなんか楽しんでいるって、やっぱり仕事になんかこういろんなことを絡め取られてそれができなくなったりしていく中で、それを保っているっていうのは素晴らしいことだなと思っています。はい。で、あと僕が一個楽しみにしてるのは、これやっぱさ、毎週ここで会ってたわけじゃない？作家として。で、やっぱさ、10年毎週会ってるとさ、なんかやっぱ仕事相手になるんだよね。だからさ、普段もほとんど会話しなくなったじゃん。連絡とかも全然しなくなって。で、たまにそのツアー先で美味しいご飯屋さんありますかみたいな。なんかそういう連絡をしたりするぐらいで。でも俺たち友達だったじゃん。
そうですね。
だから、友達になるのすごい楽しみにしてるんですよ。
わかりました。
うん。まあ友達に戻るっていうか、友達になるっていうか、だからね、温泉旅行に行こうと思ってるんですよね、俺は。テラサガの
行きましょう
行きましょう、久しぶりに
行きましょう、
うん、
はい、
はい、そんなわけでここで一曲お送りしましょう。星野源でユリイカ。
知らない方に道は
息をするそれだけでその証拠なんだった。降りなすように歩いて止まってなくして取り戻してそれだけ。
お送りしたのは星野源でユリイカでした。星野源のオールナイトニッポン。
次の旅行先リゾナーレにしない？星野リゾートが運営しているリゾートホテルだって。
やったー。
部屋も素敵だし大人もゆっくりできるみたいだよ。
ママの方が行きたくなってない？
リゾナーレリゾナーレ、
家族それぞれの楽しいが揃う場所、思い出作りをリゾナーレで。
お米の生産量は
新潟が第1位です。
日本酒の年間1人当たりの消費量は
新潟が第1位です。
新潟で線路の点検やメンテナンスといえば
第一建設工業です。私たちの社名も第一です。インフラ整備に貢献する第一建設工業。
小さな風が記憶のかけらを運んでくる。メロディーは言葉のない日記です。麦 100%大分麦焼酎二階堂。
お酒は二十歳になってから。
ママ、うさぎさんのお話して。
いいわよ。うさぎさんは月で餅つきをしました。そして高砂熱学は月で水素を作る装置を開発しました。
何の話？
私たちの挑戦の話。
私たちが作る水素が地球の未来を切り開く。環境クリエイター高砂熱学。
ダイナマイトフォートレス
久しぶり。乾杯。
就活どう？俺全然ダメだわ。
就活はやってない。俺ボートレーサーになるんだ。
どういうこと？
普通の大学生からボートレーサーになった人もいます。未経験からプロへ。詳しくは新ボートレーサー募集で検索。
最近一人暮らし始めたんですけど、もう何時まで起きててもいいし、深夜ラジオも堂々と聞けるし、いつでもオナニーできるし、した後のティッシュを弾丸ぐらい圧縮して捨てなくていいし、ティッシュをビニール袋に入れてごまかすステルスオナニー作戦もしなくていいんだなって実感してます。 ただ何食わぬ顔で親のいるリビングを横切る背徳感がないことだけはちょっと盛り上がりに欠けてしまいますね。星野源のオールナイトニッポン。
星野源のオールナイトニッポン。この番組は日徳建設、第一工商、マクニカ、熊谷組、ワンダ、福島ガリデー、大正製薬、アサヒロジスティクス、昭和産業、三和シャッター、井出光興産、フランスベッド、QBB ベビーチーズ、ワンカップ大関、NGK 日本外資、都道府県民共済、星野リゾートリゾナーレ、中林、以上各社の協賛で東京中楽有楽町日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りしました。はい、エンディングのお時間です。いやー、ちょっとメールがちょっとここにも溢れてますけど、ちょっとできるだけ読んでいこうと思います。宮城県、ひらがなで腰痛い。バレてはいけない寄せ書きはバレるし、言っちゃいけない告知も言っちゃう自然体すぎるラジオ。そうそう、この緩い感じが大好きだったんだと改めて感じました。ありがとうございます。そうね、緩いというか何も考えてないっていうのが割と正解かもしれませんが、はい。あ、そうだ、これ先に読んじゃおうね。星野源のオールナイトニッポンの放送は Spotify のポッドキャストで無料でいつでも聞き直すことができます。タマジーのジングルもいつでも聞き直すことができてしまう。罪深い。この後3時からはアノのオールナイトニッポンゼロ最終回ということでね、アノちゃんも本当にお疲れ様でした。あの忙しさで、深夜3時から生放送するのは本当に大変だと思います。1時からでもこんな大変なのにっていう、もう本当大変だと思いますが、本当にお疲れ様でした。最後まで楽しんでくださいね。うん、よし、じゃあメールに戻ります。東京都22歳、ラジオネーム骨伝導歯ブラシ。数年前の魔改造の夜にチームリーダーとして出場させていただく、おーすごい。源さんが最近魔改造の夜を見ているという話から、当時徹夜で制作を行いながらオールナイトニッポンをリアタイさせていただいていたことを、へー、思い出しました。今は日々ものづくりで、あの時よりさらに面白いものを作れるように源さんの曲などに元気をもらいながら引き続き頑張っていますと。魔改造の夜の出場チーム T 高大過去学生チーム、おトイレ床宙返りチームのリーダー、今は当時大学2年で今は大学院ロボット作ってます。すごい。星野源のナイトニッポンは中3から聞かせていただいてます。ずっと好きです。すごい、ありがとう。へえ、ちょっとこれまだ見れてないんで楽しみにしてます。すごい、ありがとうです。いや、ちょ、なんか、じゃ、俺のラジオ聞きながらさ、あの改造は行われたのかとか思えるね。嬉しいですね、ありがとう。ラジオネームジュリア。ソウルのリスナーです。どうして永遠なものはないんだろうと考えて、たくさん悲しくなったこともありました。でもだからこそ、思い出や記憶というものが美しいのだと思えるようになりました。源さんと一緒に過ごしたオールナイトニッポンも、きっと私の人生の中で輝く瞬間として残り続けると思います。初めて源さんのラジオを聞いた日のことを覚えています。私は日本語があまりわからなくて、ただ源さんの声が聞きたくて聞き始めました。何を話しているのかちゃんと理解できなくても、同じ時間を共有しているだけで心が慰められる瞬間がありました。そうこうしているうちに、一つずつ単語がわかるようになり、文章がわかるようになり、気づけば、源さんが笑うと一緒に笑っている自分がいました。喜びで満たされて世界が広がりました。本当に感謝しています。武道館で源さんが子供の頃、ラジオがどんな意味を持っていたのかを話してくれましたよね。今では源さんがたくさんの人にそんな癒しを与えて、誰かの夢になっているということを、その言葉をどうしても伝えたかったです。とても幸せでした。ありがとうございます。嬉しいね。嬉しい。千葉県18歳、夜更かし信号。源さん質問です。ラジオのエンディングの曲をフレンドシップにした理由を教えていただきたいです。そうですね。やっぱりあのラジオのエンディングっていうのは、一生残るじゃないですか。そのラジオ聴いてる人にとって、リスナーにとって一生残る曲で。で、なんか、やっぱりこうラジオ終わる瞬間って寂しいんですよ。で、僕は前から思ってるのが、なんかね、ちゃんとお別れの曲にしようと思ったんです。で、なぜかというと、そのさよならってちゃんと言った方がいいよねっていうのを思ってて、お別れする時って、で、なんかそういうことをはっきり言えないと、次がね、なかなか来てくれないっていう感覚があるんですよね。で、それは自分の未来だったりとか、違う未来だったりとかね、そういうものもそうだし、あとはその人と再会するってことも未来の一つなんで、それもまた来ない、来にくくなるってすごく思ってるんですよ。だから 僕はちゃんと終わることが大事だってなんかいろんなところでね言ってるんですけど、何かが終わるってことは何かが始まることで、何かがもう一回あるとか、あとはまあそれのね確率が例えば少ないとしても何かがもう一回あるとか、また会えるとか、また会いましょうとかって、なんかそういうものってさようならっていう、さようならじゃないですか、さようならって、さようならじゃないですよさようならしょうがない、もう、まあ、ありのままでみたいなことだと思うんですよ。僕はレッドイットビーみたいな言葉だと思うんですよ、さようならって。だからみんなはそれぞれのさようさよう、なんか色もそれぞれのねレッドイットビーをおそらく生きるでしょう。でその中で僕はもうラジオリスナーなんで知ってるんですけど、多分一生忘れないでしょうあなたたちは。はい、だから僕も一生忘れませんから、その思いを持ちながら一緒にこの世の中を生きていきましょう。それでは星野源でした。さようなら。
星野源のオールナイトニッポン。